代わって確定申告に関する記事です。まず昭和税務署の確定申告会場について、会場では基本的に自身のスマートフォンで申告します。事前にマイナポータルアプリをインストールするほか、一つ目が源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類と、二つ目がスマートフォンおよびマイナンバーカードが必要になります。マイナンバーカードには発行時に設定したパスワード、署名用電子証明書の英数字6桁から16桁のもの、利用者証明用電子証明書の数字4桁をご用意ください。時は2月17日から3月17日月曜日まで。なお土曜日、日曜日、祝日は除きます。ただし3月2日日曜日は開設いたします。時間は午前9時15分から午後5時までです。受付終了時間は当日の入場整理券配布終了時となります。場所は電気文化会館5階、住所は名古屋市中区栄2丁目2番5号です。地下鉄伏見駅4番出口から徒歩2分のところにあります。なお会場には駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。他に入場には入場整理券が必要です。詳細は国税庁ホームページをご覧ください。以上のお問い合わせは昭和税務署電話 052-881-8171 にお願いいたします。次に長久手会場について、長久手市確定申告会場、場所はイオンモール長久手4階のイオンホールです。ここでは完全事前予約制のため、当日受付は行っておりません。事前にインターネット予約が必要です。これには申告日の2日前までに予約が必要です。または昭和税務署をご利用ください。詳細は広報長くて1月号折り込みチラシをご覧ください。二次元コードもついております。そして市役所税務課の投函箱について、税務課には昭和税務署行きの確定申告書投函箱は設置しておりません。昭和税務署へ直接提出してください。郵送でも結構です。なお2月17日月曜日から28日金曜日、土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時30分から午後4時はイオンモール長久手4階イオンホールで直接提出できます。以上についてのお問い合わせは税務課電話 56-0608 にお願いいたします。代わってお知らせコーナーです。健康福祉に関するイベントをご紹介いたします。まずみんなでラジオ体操会、長久手市では現在87グループがラジオ体操グループとして活動しており、5回以上ラジオ体操をした人に記念品を贈呈しています。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。時は3月7日金曜日午後1時から3時30分まで。場所は保健センター3階会議室です。対象は市内在住、在勤、在学の人、先着で30人です。内容はラジオ体操の講習、体成分、即死力、握力測定などがあります。即死力というのは足の指を曲げた時に発症する力のことです。このお申し込みは2月7日金曜日 午前9時から2次元コードからお申し込みください。他にラジオ体操や素足での測定がありますので、軽装でお越しください。2次元コードがついております。このお問い合わせは健康推進課電話633300にお願いいたします。次は暁の会認知症家族交流会が開かれます。時は2月27日木曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は福祉の家1階 NJOY です。対象は認知症の人の介護経験があるまたは介護している家族の方です。費用はお茶お菓子代として100円です。他に認知症の本人と一緒に参加を希望する場合は事前にご連絡ください。お問い合わせは社会福祉協議会地域包括支援センター電話64-1155です。次は第20回東名古屋医師会市民公開講座が開かれます。首と腰を末永く保っていくためにこれから取り組めることを幅広く紹介します。時は2月16日日曜日午前10時30分から。会場は10時からです。場所は東郷町生駒館多目的室 A。 内容は講演会で題目が人生100年時代の首と腰のお話。講師は藤田医科大学整形外科教授の藤田信之先生です。このお問い合わせは東名古屋医師会事務局電話0561-738730にお願いいたします。続いて第7回東名古屋医師会健康教育講座が開かれます。心不全患者は国内に120万人いることが分かっており、心不全パンデミックと呼ばれています。日本人の死因第1位であるがんより怖い心不全について原因や予防法などをお話しします。時は3月1日土曜日午後2時から。会場は1時30分です。場所は日進市市民会館小ホールです。対象は先着で150人。内容は講演会で題目ががんより怖い心不全3つの疑問、何が原因、予防できるの、治るの。講師は愛知医科大学循環器内科教授の天野哲也先生です。このお問い合わせは東名古屋医師会やまびこ電話0561-755512です。代わりまして募集です。長久手市障害者自立支援協議会公募委員を募集しております。長久手市の障害福祉施策に関し必要な調査及び検討を行う委員を募集します。対象は市内在住在勤在学で18歳から75歳未満の人若干名です。長久手市職員、長久手市議会議員、長久手市附属機関等の委員は除きます。内容ですが、任期が4月1日から2026年3月31日まで。報酬は1回につき7300円です。この申し込みは2月3日から24日月曜日祝日に申し込み書と小論文、障害のある人の生活についてあなたが感じていること、 福祉課窓口にメールまたは郵送で提出してください。2月24日必着です。他に審査後応募者全員に結果を書面で通知いたします。このお問い合わせは福祉課電話56-0614にお願いいたします。
次はお知らせです。暮らし環境から J アラート全国一斉情報伝達訓練があります。全国的に行われる訓練で音声放送およびサイレンが鳴ります。時は2月12日水曜日午前11時場所は市内10カ所に設置する防災行政無線です。この件についてのお問い合わせは安心安全課電話560-611です。次はゴザラッセアグリン村の運営事業者変更についてです。長久手温泉ゴザラッセおよびアグリン村は4月1日から運営事業者が変更となります。運営事業者の変更に伴い長久手温泉ゴザラッセは2025年秋以降に一時休館しリニューアル工事に入る予定です。なおリニューアル工事までは現在の営業時間や入線料金、市民料金を含むことに変更はありません。またアグリン村は3月または4月に引き継ぎ作業のため数日臨時休業する場合があります。この件についてのお問い合わせはゴザラッセ企画政策課電話560-634、アグリン村みどりの推進課電話560-620です。なお詳細については長久手市ホームページでご覧いただけます。二次元コードでもご確認できます。次は健康福祉からワクチン予防接種についてのお知らせが3つあります。まず最初に帯状疱疹ワクチン予防接種助成の一部終了についてです。帯状疱疹ワクチン予防接種は4月から65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上の人を対象とした定期接種となる予定です。それに伴い、4月から現行の任意接種の費用助成の対象者を50から64歳に変更します。昭和36年、4月1日以前に生まれた人は4月から定期接種が優先となり任意接種での助成対象外となります。費用助成を希望する人は3月14日金曜日までに申請し3月31日月曜日までに1回目の接種を受けてください。詳細は長久手市ホームページまたは二次元コードでも確認できます。なお過去に帯状疱疹ワクチン予防接種を受けたことがある人は定期接種対象外です。この件についてのお問い合わせは健康推進課電話633300です。次は高齢者インフルエンザ新型コロナ予防接種について2024年度のインフルエンザ新型コロナワクチン定期接種の実施期間を長久手市、日進市、豊明市、東郷町の指定医療機関に限り開始当初の1月31日金曜日までから3月31日月曜日までに延長します。接種を希望する人は各自希望する医療機関で予約してください。詳細は長久手市ホームページまたは二次元コードでも確認できます。 詳しい問い合わせ先は健康推進課、電話633300です。次は HPV ワクチンの接種期間が延長されます。子宮頸がんなどを予防する HPV ワクチンのキャッチアップ接種の期間は3月末で終了予定でしたが、キャッチアップ接種の期間中に1回以上接種している人が公費で3回の接種を完了できるよう次年度まで延長となりました。まだ一度も接種していない人でこれから接種を希望する場合は3月までに1回目の接種を検討ください。対象は平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女子です。詳しい問い合わせ先は子ども家庭課、電話560-210です。次は国民年金保険料の口座振替について。国民年金保険料は全納することで割引があります。口座振替申出書に記入し、金融機関への届出印にて押印し、年金事務所または金融機関に提出してください。マイナポータルの年金ネットでも申し込みできます。4月から6ヶ月、1年、2年の全納ができます。希望者は2月28日金曜日までに日本年金機構へ提出してください。必着です。この件についてのお問い合わせは瀬戸年金事務所、電話0561-832412、または保険医療課、電話560-618です。なお二次元コードでも確認できます。次は高額医療・高額介護合算療養費制度について。同じ医療保険の世帯内で2023年8月から2024年7月に支払った医療費と介護サービス費の自己負担額を合計し、限度額を超えた金額が支給されます。詳細は長久手市ホームページ、または二次元コードで確認してください。問い合わせ先については国民健康保険保険医療課、電話560-618、または後期高齢者医療制度保険医療課、電話560-617、介護保険長寿課、電話560-613です。次はドクターからあなたへ。増加する大動脈弁狭窄症。お話は永井内科クリニック永井修一郎医師です。超高齢社会となり、心臓病の中でも以前は虚血性心疾患、狭心症や心筋梗塞が多かったのですが、最近は心不全患者が増えてきています。心不全患者の内訳では約3割が弁膜症関連で、その中でも大動脈弁狭窄症、これは心臓の出口にある弁の開きが悪くなる状態のことを言います。この増加がトピックスになっています。原因の大半は動脈硬化性の加齢性の変化です。胸痛や失神といった症状が出現するのは相当末期で、突然死をきたすこともあります。したがって早期発見が重要になりますが、きっかけは特異的な心雑音です。整形外科や消化器系の手術の術前検査で心雑音から見つかることもあります。65歳以上の60人に1人ぐらいの割合です。治療としては経カテーテル的大動脈弁 痴漢術 TAVI が保険適用となり、外科ではなく循環器内科が関わる主義で、主に80歳以上の超高齢者が対象となります。入院は数日で、体力が衰えた高齢者でも可能です。入院が長期に及ぶと筋力が落ち、退院後の日常生活に支障をきたすほか、精神的にもストレスがかかるため、短期入院で済む TAVI は画期的な治療法といえます。お話は永井修一郎先生でした。なお、第20回東名古屋医師会市民公開講座があります。詳細についてはお知らせコーナーで お伝えした通りです。次は統計情報です。1月1日現在の人口、総人口61,490プラス19、世帯数は26,092プラス44、男性34,429プラス9、女性31,061プラス10でした。12月の月間移動数です。転入254、転出239、出生35、死亡31。12月の交通事故発生件数、死亡1人、重傷ありません、軽傷17人。11月の犯罪発生状況発生件数です。刑法犯40件、うち侵入と4件でした。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットラインです。電話0561-635556。これは24時間365日受け付けております。これで広報2月号を終わります。依然インフルエンザが猛威を振るっています。今まで以上に感染対策され、健康には留意してお過ごしください。それではまた。ごきげんよう。